皆さんおはようございます。今日も礼拝を共に、やっていきたいと思いますけども、今日の題名は真理とは何かということですね。真理とは何かというね、真理は皆さんどこから来るでしょうか。ね、真理は一つなんですよ、ね、真理はどこから来るんでしょうかね。この国語辞典引いてみるとね、誰もが正しいと認める事実というのが真理という言葉がありますね。今世界中には偽りの宗教ね、オウム真理教とか何々真理教とかいっぱいありますよね。いろんな宗教がある。そこには誤謬であり偽物でありね、模造品であるって、ね、そういうのが今世の中満ち溢れてきてるって、ね、この偽物が満ち溢れてあるということは裏を返せば何でしょうかということはね、本物が本当の真理がね、あるという事実の証明であるって、ね、偽物があるということはね、必ず本物があるから偽物があるんですよ、ね、だから本当の真理があるというね、事実を証明してるって、非常にありがたいですね。偽物があるということはね、真理があるということの証明であるって、ね、ピラトは真理をこの知りたいと願ったわけですよね。キリストが十字架にかかる前にピラトもそばにいたって、そして何が真理であるのか、それは本当に何であるのか、ね、そしてどのようにして自分のものとなるのか、ね、そしてイエス様に尋ねましたよね。真理とは何かとピラトはイエス様に尋ねたって、ね、しかしね、ピラトの心は熱心に求める心はなかったって。そしてね、石も捧げることがなかったって。ピラトの心はあっという間にね、世の、ユダヤ人たちが騒いでることにまた向けられてしまったって。真理とは何かからね、離れ去ってしまったというんですね。主よ、あなたの道を私に教えてください。私はあなたの真理に歩みます。詩編86-11ね、私たちの祈りをね、私はあなたの真理に歩みますという祈りを持って始めないといけないというんですね。私たちが御言葉を聞き学んだとき、御言葉について問わなければならない最初の質問は、それは真理であるかどうかね、問いなさい、ね、いいんですね。この岩の上に建てた家がありましたよね。そして砂地に建てた家があったって、ね、雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹くともろくも砂の上に建てた家は崩れてしまったと、ね、だから賢い人も愚かな人もね、主のお語りになる同じ言葉を聞いた。真理の言葉を賢い人もね、愚かな人も同じように聞いたんだけどもね、これは動かすことのできない事実であったんですよね、両方ともね、真理の言葉を聞いたんです、ね、このように誰もが主の御心を理解した。真理の御声に変わりはないが、賢い人は服従した、愚かな人は不服従であったって。同じ神の御言葉を聞いてね、一人の人は服従するし、一人の人は不服従であるって、ね。なぜそのようになったのかって、ね、今日の、朝の証でもあったようにね、ある人はバラ、美しいバラを見るって。ある人はバラのトゲだけ見るって。ね、この考え方の違い、ね、見方の違いがあるって人は、それで真理がね、誤謬になったり、誤謬が真理になったりするって。 ね、キリストが私たちの心の窓を拭き、罪の汚れを落としてくださいと祈らなければならない。うん、輝いたものを見ることができるように、ね、心の眼をね、いつも見えるようにしてくださいとお祈りしないといけないというんですね。ね、この岩の上に建てた家というのは何でしょうか。岩の上に建てたというのは神の御言葉、真理の土台というのをね、イエス・キリストというんでしょ。なぜなら すでに据えられている土台以外のものを据えることは誰でもできない。そしてこの土台はイエス・キリストである。コリント第一、三章の十一節ですね。だから岩の上に建てた土台というのは真理の御言葉、キリストを土台としているものである。じゃあ砂の上に建てた家とはどんな家でしょうか。それは人間の格言、人間の言い伝え、信条、人間の作り出した形式、儀式を土台としている。いわば人間が作り出した思想にね、を土台としているのが砂の上に建てた家である。ね、これは行いによる義である。岩の上に建てたのは信仰による義であるって意味ですね。どうしてこの真理を拒むんでしょうかね、人はね。真理を聞いたときにどうして拒むんでしょうか、この原因は。ね、それは真理が述べ伝えるところに偽りの指導者が人々と真理の間に割り込んで神の御言葉の間違った解釈を教える。真理が述べ伝えるところにね、いつも偽りの指導者が入ってくる。そして人と真理の間に割り込んでくるというんですね。偽りの指導者がですね。そして多くの人々は偽りの指導者との摩擦を避け恐れるという、そして真理から遠のいていくというんですね。教会の信条に反するものだから新しい教理を信じてはならないという、こういった教えも出てくる。ね、新しい教えね、新しい光はね、あ、これは教会の、信条に反するものである。信じるなということを命令するとね、それに指導者との摩擦を避けようとして、その指導者の言うがままにするというんですね。そして2番目に、現代の真理に対する無関心が、キリスト教会の道徳的堕落であったようにね、うん、最後の時代もこの現代の真理に対する無関心がね、このバビロンは完全に倒れたという、偽りの教える人たちは完全に倒れるというね、うん、ことなんですね。だから現代の真理をこれは無関心ということですね、うん、無関心は非常に恐ろしいことである。3番目に、多くの神学者が神の御言葉について明快な理解を持っていない一つの理由は、彼らが自分の実行したくない真理に対して目を閉じてしまうからである。大曹統議官の366ページにね、自分の実行したくない真理に対してね、目を閉じてしまうって、ね、ということは進化論者と同じね。進化論者は自分がこの発見したものを間違ったという覆すことはできないって、うん、だから目を閉じないことね、真理から。そして次は4番目は、自分の好みに合わないからといって故意にその信念をもみ消す者はついに真理と誤りの区別する能力を失ってしまう。大曹統議官の79ページね、うん、自分の好み、自分の先生、自分の指導者が言うことを信じてね、うん、自分の好みだけによって真理に対応する人、それはね、真理と誤謬を、どれが真理なのか誤謬なのかね、見失ってしまうというんですね。だからたとえ神学者指導者の意見であっても、神の御言葉に一致しなければ人間の教えを受け入れてならないって、ね、 神は光であって、その間に何か遮るもの、魂と神との間を妨げる障害物があるって。人が神と証拠を遠ざけ、サタンのそそのかしに身を任せるなら、暗黒を光と呼び、真理を誤謬と呼ぶようになるって。だから、太陽の光はね、すべての人を照らしてるって。それをね、遮る障害物があるって。その障害物、光というのは真理。そして、暗闇、闇はね、誤謬なんですよ。その間を遮るものがいつもあるって。それが、偽りの指導者とかね、無関心、この自分の好みということでね、妨げになるというんですね。私たちはそれは非常に気をつけなければならないというんですね。私は道であり、真理であり、命であるって。だから、真理の道というのはね、まっすぐであるって。一本道であるって。真理は一つ。ね、まっすぐな道であるって。それを横からですね、分かれていくように、この光が、この横道にそれるとね、この間違った、この闇に行ってしまうって。この横道にそれることは、ね、疑いと不信が横道にそれる第一歩であるって。ね、疑いと不信。これがね、横道にそれるって心理からそれていくんですよね。そしてね、それた道が正しいと思うようになるって。だから最初はね、疑いと不信がやってくる。非常にこれは気をつけないといけないですね、私たちはね。だから、真理はどこから来るでしょうか？ね。私は道であり、真理であり、命であると言うんでしょ？ね。真理は人には依存しません。ね。真理は神のものです。神の栄光の輝きであるキリストが真理だからです。真理を得る者は誰でも神から得るのであって、人からでも組織からでもありません。真理は神が土の器、人間を通して使われる。真理をお与えになるのは神だけである。真理はね、上からしか来ない。それは神のみしか来ないって言うんですね。人間からは来ないって真理は。そして神は人を分け隔てなさらない。自分だけが真理を持っているとか、地上に真理を独占する人とか、団体などはありません。謙遜で幼子のような素直な精神に真理は宿るのであります。ね、幼子のようなね、素直で謙遜な人に真理は宿るということですね。また真理は有名な人や大多数の人、ね、名や数によって何が真理であるか決定することはありません。真理は権力で支配するものでもありません。権力でね、真理を支配してはならない。ね、真理はあなた方に自由を得さするであろうと、ヨハネ8の32にイエス様も言っていますよね。真理は、神の律法はですね、本当に自由を得させるものであるって。拘束するものではないって。ね、真理に関する問題で、たとえわずかな違いではあってもなりません。おのおの表現方法は違うんだけども、真理というのはね、わずかな違いであってもならないって言うんですね。真理は神の御言葉であり、神の御言葉は光です。真理の知識の程度には違いがあるって。確かに真理を学んでいる人、まだ教会に入って間もない人、浅い人、それ真理のね、この程度の違いはあるって。それらの程度の違う知識の間に食い違いを決してあってはならない。程度は違うんだけどね、決してその間に食い違いがあってはならない。ね。すべての真理は一つですって。だから、エペソで言ってますよね。主は一つ、信仰は一つ。ね。信仰は一つというのは、イエスの信仰のみって。ね。信仰はあちこちにたくさんあるものではない。ね。バプテスマは一つって。ね。神の御子を信じる信仰の一致と、 彼を知る知識との一致に到達し、全く人になり、ついにキリストの満ちた徳の高さにまで至るためである。エペソ4章の13節ね。私たちは真理の一致によってね、イエス様の知識に到達しね、そしてこの、神の御子を信じる信仰の一致になって、全く人まで到達するというんですね。真理を感知し認識することは頭よりも心の問題であるとイエスは言われた。真理は魂に受け入れなければならない。それは意志の服従を要求する。人間の意志をですね、神の意志に従わせるというんですね。だから真理はね、心で感知しなさいって。この前頭葉に奥なるね、姿勢所の奥の方に真理の隙によってね、耕されなければならないという表現がありますね。だから神の御心を知り、これを行いと真面目な願いを持って神に屈服する人々に、真理は彼らを救う神の力として示されるというんですね。各時代希望中間の238ページ、ね、頭よりも心の問題であると。真理を感知するのは、ね、イエスはニコデモにどう言いました？理論的な知識よりも上よりの新しい命を受けなければならないと言ったんでしょ、ニコデモにね、うん、聖霊の強力な力がね、働かないと真理を見分けることはできないということなんですね。ヨハネ7の17、18開いてみましょうか。ヨハネの福音書ですね。7章の17節ですね。7章の17節。神の御心を行おうと思うものであれば、誰でも私の語っているこの教えが神からのものか、それとも私自身から出たものが分かるであろうと、ね。すべての人はね、本当にへりくだって謙遜にね、聖書を学ぶときに、その真理かどうかね、学ぶことができるというんですね。そしてですね、この自分から出たことを語る者は自分の栄光を求めるが、自分を使わされた方の栄光を求める者は真実であって、その人のうちには偽りがないというんですね。だから自分だけが真理の独占者だとね、思い込んでる人がいるって。自分だけがですよ。そして人々を自分のところに引っ張る人がいるって。一つの組織が真理を独占し、その組織の中にしか真理はないと主張する。ね、仮に本当の真理を持っていたとしても、そういうふうに振る舞いをしたことでね、その人は真理を失ってしまうって。非常に怖いことですね。だから自分の出たことを語る者は自分の栄光を求めるって。自分を使わされた方の栄光を求める者は真実だって、その人のうちには偽りがないって、ね。真理は自分の栄光を求めないって、ね。神の栄光を表すものであるって、真理というのはですね。だから、この、仮にね、その人が本当の真理を持っていたとしても、その人の行い、振る舞いがね、その人の真理を失わせてしまうというんですね。神の御言葉は真理です。神の御言葉が内住するとき、そこに権威があるって。神の御言葉がね、その人に内住するときに、そこに権威が湧いてくるというんですね。神が、そして御臨在なさるって。神が御臨在なさる教会に権威があるのですって。神の権威から離れては、真の自由を見出すことはできませんって。だから、権威というのは、神の御言葉ね、これが権威があるもの。その人が内住したときに、ね、 そこに権威が現れてくるというんですね。だからキリストの不在な教会は、ね、神の御臨在がないわけ。そして神の権威もないわけですよ。神の御言葉の御臨在のないところは。だから私たちね、神の御言葉の内住というのが非常に大切であるって、そこに権威が湧いてくるというんですね。そして私たちはね、このなおざりの危険って、この真理に対するいい加減、怠慢なことね、それが真理を台無しにしてしまうって、ね、なおざりの危険というんですね。私がこんなにたとえ救いをなおざりにしてはどうして報いを逃れることができようか、ヘブル書2章の3節にありますね。なおざりしてはどうして報いを逃れることができようかというんですね。このペルシャザル王がいましたよね。ベルシャザル王ね。ベルシャザル王というのがダニエル書に出てきますけれども、ね、これネブカデネザル王の7年間この気違いとなって野の草を食ったこともね、このベルシャザル王は知っていたって、ね、そして3人のヘブルの青年がね、燃える炉の中に投げ込まれることも知っていたって、この真理をですね。そしてダニエルの夢の解き明かしも知っていたって、ね、しかしベルシャザルは他人の経験から学び、また自分で真理を発見するという大切な機会を怠ったって、怠けたっていうんですね。周囲のね、この状況とかことを見てきたのに、それをね、怠ってしまった。ベルシャザルよ、あなたは彼の子であって、このことをことごとく知っていながら、なお心を低くせずと、ダニエル書5章の22節にね、このことをことごとく知っていながらね、それでも心を低くしなかったって。ね、ベルシャザル王はこんなたっとい救いをなおざりにしてはどうして報いを逃れることができようか。だから今日真理をなおざりにし、聖書の警告を無視し、あるいは良心のささやきを沈黙させるすべてのものは、本当にベルシャザルのように計りで計られて、その量の足りないことが現れてくるって。メネメネテケルウパルシンであるって。ね。だから私たちは、真理をね、いい加減に、ないがしろにね、怠慢に扱ってはならないというんですね。裁きの時に我々が罪に定められるとすれば、それは我々が誤謬の中にいた結果ではなく、何が真理であるかを学ぶ機会を天から与えられていたにもかかわらず、これを無視した結果であるって。各時代の希望中間の290ページでね。この真理を学ぶ機会があったって。それをね、無視した結果であるって。それは。偽りを本気で信じたからではなく、真理を信じないで、真理を学ぶ機会を逃したために罪に定められるって。人類の秋部の上巻の42ページに、ね、機会を逃さないことに、私たちはね、真理を熱心に研究するということ。ね、なおざりの危険であるって。あなたは真理の言葉を正しく教え、恥じるところのない伝達した働き人になって、神に自分を捧げるように努め励みなさいって。テモテ第2章の15節にね、伝達した働き人って。ね、専門家であるのか、旅行者であるのか、一旅行者であるのかね。この旅行者という、旅行する人はね、一、二回その国に行って、その国のこの地名とかね、町とか観光地というのをね、詳しく知ったような口ぶりで、語りますけどね、本当は何もわからないというんですね。ね。だから、短期間でね、専門家のように、この態度で外国について述べるんだけどもね、何一つわからないという、旅行者というのはね、一旅行者はね。だから、この町をね、本当に知るには、そこで生まれてね、長い間、 期間をかかってその地名とかそういったことを知ることができるんでしょ、ね、一時的にね、それはすぐ知ることはできないというんですね。だから真理についても同じことが言えるというんですね。この聖句を1、2回見ただけでね、この神を知ることはできない。1、2回ではね、見てもわからない。これ何回も同じ聖句をね、繰り返し繰り返し読みね、そして研究しなさいって。ね。だから、聖書とその真理に何回も繰り返し学び、何年も親しんでのみ、誠に神を知るようになる。何回も同じ場所をね、車で運転していくと、あの角にはあの商店があったね。あの角には何々商店があったと覚えてきますよね。何回もね、車で行って見てるとね、あと覚えていくって。ね。だから、注意して見ないといけないね、それはね。ぼさっとただ運転してるだけではね、何回行ってもわからないって。だから、注意してよく観察しなさいって。真理というのはね、よく観察しなさいって言うんですね。だから、熱心に真理の探求に向けるって。隠された宝を探すように、真理を求め、熱心に、だから追求しなければならないって。これから最終時代ね、非常に大事な時代が来るって。だから私たちは、真理の細かい点まで一致しないといけないって。ね。そして、熱心に探求しないといけないというんですね。そして次はですね、曖昧病というのがあるって。曖昧病ね。これは自己満足。間違った教理という細菌に侵されてるって。ね。形式主義、外見、弱気な心、すべてが現代の曖昧病をもたらすって。ね。弱気な心がね、曖昧病をもたらすって言うんですね。人が皆あなたを褒めるときは、あなたは災いだ。彼らの先祖も偽預言者たちに対して同じことをしたのであるって。ルカ6の26にね、そう書いてありますね。人は世の称賛を求めるって。しかし、原則や信念や真理に対する特別の証を犠牲にしてまで他人に自分を認めさせようとするならば、それは悪いことであるって。ね、カメレオンのようにですね、環境の変化に応じて、たやすく色を変える人がいるって、ね。こういう個性のない人間になってはならないって言うんですね。そのような人は、会う人々ごとにその意見に賛成し、決して自分の意見を述べようとしない。ね、あの人が真理はああだと言ったらね、これを信じたりね、あの人が真理はこうだと言ったら、これを信じるって。これカメレオンのようにね、環境の変化によってコロコロ変わるって言うんですね。だから、神の真理に対しては、はっきりした証を持つこと、固く立たなければならないって。それは、避けることができないことであるって。ね。だから、神の証をするためにね、この議論し、争わなければならなかったらね、かえって争った方がいいって。そして、最終時代はますます激しくなってくるって言うんですよ。ね。いつかはね、真理に対して争いがやってくるって。それはね、避けられないことであるって。私たちはね、それを、まっすぐですね、この真理に、抵抗するときにはね、この誤謬に対して、固く真理に立ってね、戦いなさいって。というんですね。最後に、ヨハネ18の37、ヨハネ18の37ですね。そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのだな。イエスは答えられた。あなたの言う通り私は王である。私は真理について証をするために生まれ、またそのためにこの世に来たのである。誰でも真理につく者は私の声に耳を傾ける。真理につく者はですね、 イエス様の声に耳を傾けるって言うんですね。だから私たちはね、いつでも真理につくものとならなければならないって、ね、イエス様は証しをするために来たって言うんでしょ。真理を証しするためにね、うん、私たちも真理を証しするために最後の時代までね、それを全うしないといけないって言うんですね、うん、神の御言葉は真理です。世の迷信、偽りの教えから解放するためにイエス・キリストはこの世に来られました。キリストと十字架に作られた主、これが中心的な真理です。イエス・キリストを中心に真理の完全な全体を形成しています。ですから私たちはね、魂は救われるか滅びるか、真理を受け入れるのか拒むのかは、あなた自身の自由意志であるって、あなた自身の、ね、自由意志にかかってるっていうんですね、うん、私たちはね、神の意志に従わせたいもんですね。これはね、最後の時代までね、意志を神様に従わせるということね。だから隠された宝を探すように真理を求め、熱心に追求していきましょう今後ね、うん、愛にあって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達するのである。エペソ4章の15節ね、うん、だから神の恵みは心の中から生活と品性に現れる。心は柔和、優しさ、親切に満ち溢れます、ね、主の真理がこの実行に移るようにね、努力しましょう。私たちはね、真理を知っていても、頭で知っていてもね、行動に移さないと何にもならないというんですね。だから私たちは真理を知った以上ね、これを実行に移すということね、うん、それが非常に大事であるって、ね、これから真理のこの、このいろんな予言の研究でも、いろんな研究でもね、真理に対して一つの間違いがないようにね、そしてお互いに研究してね、うん、熱心に努力するとね、必ず神を見出すことができるというんですね、うん、真理とは何かということね、私たちいつも追求しましょうね。終わりで、
それでは最後の賛美歌を賛美したいと思います。501番です。どうぞご起立ください。
命の御言葉
天にいらっしゃる安い神様、世の中は偽り者、いろんな教えがはびこっておりますけれども、その裏は、真理があるという証明でございます。どうか私は命の御言葉、神の御言葉の約束に常に確信を置くことができますように、それが真理でございます。どうか、最終時代はこの真理と誤謬の戦いでもございます。ますます激しくなってきます。私たちの確信をどうかイエス・キリストに目を向けることができますように。そしてまた真理の御言葉を日々学び、熱心に学ぶ心をお与えになってください。怠けることではなくて、また曖昧になることでもなくて、真理の追求に本当に、身も心も惜しまないで、前進することができますように、一人一人導いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。